第24課、読む、書く、型にはまる。お能にもお茶にも型というものがあります。およそ世の中に型にはまるということくらい理想的なことはありません。何でも型にはめさえすれば間違いは起こり得ないのです。また型にはまらなければ型を破ることもできないのです。若い人たちは、とかく型にはまることを嫌がります。自由であること。なるほど、それ以上のいいことはないようです。けれども、見渡したところ、世の中には型にあらざるものはないと言っても言い過ぎではないほど、上は宗教から芸術から生活に至るまで、型にはまっていないものは一つとしてありません。言葉でも衣類でも食器でも、法律でも教育でも習慣でも、紙でもペンでも。世の中という一つの枠は、私たちを固くきつく縛り上げています。それも、たった一人で人生耐えた山奥にでも住まぬ以上、そうです。一人でも人間に会ったら、もうそこに一つの約束が出来上がります。めんどくさい絆を、こんがらかった糸でも切るようにズタズタに切り裂かぬ限り、社会人たる私たちは何と言おうと型にはまらないで暮らすわけにはいきません。思えば自由ということは実に寂しいことであるのです。利休も世阿弥も私たち不自由なものから見れば、お茶やお能を作ったということにおいて羨むべき幸福な人たちでありますが、おそらく彼らに言わせたら、彼らほど不幸で寂しい人間はいないというに決まっていると思います。天才はいつもたった一人で話し相手を持ちません。言ってもしようのないこと、そうかといって言わないでもしようのないこと、そういう気持ちを紛らわすために、利休には茶、世阿弥には能が必要でありました。紛らわすというよりも、もっと切実に、芸術がなかったら彼らは生きてはゆけなかった。それだけが頼りであったのです。一本の茶杓を削る時でも、利休はおそらくそういう諦めの心とともに、その竹の一辺に彼の肉体と精神を任せきったことと思います。利休は、そのささやかなものを自分と同じくらい愛したと同時に、そんなものはどうでもよかったに違いありません。死ぬ時に無用のものと言って愛用した茶碗を壊したのも、利休が自分の死とともに茶器も茶道もみんな一緒に滅びるということを信じていたからです。事実、茶道は利休とともに滅びました。お寺の鐘が鳴るように、鳴った後は、それは音ではなくて響きです。その美しい余韻を少しでも長くとどめておこうとして、後の人々は愚かな努力を試みます。本人にはちっとも型を作る気はなかったのに、その人々が利休を偲ぶあまりに、茶道の型をでっち上げたのです。それは、しかし天才ならぬ我々にとって唯一の利休へ近づく道であります。型を破るなどということは、本当言えば利休までも蹴っ飛ばしてしまうくらいの自信ある。そして利休以上の天才でない限り、そんなことはできないのです。